ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井コンサルです。本日は2025年6月29日の夜でございます。もう6月も終わるね、上半期終わるね。というわけで私、皆さんに結構大きな発表があります。計画を前倒しして、エロくないゲームを作り始めました。エロいゲームはですね、今年1年間、作りまくったろうと思ってたんです。でその1年間というのは AI の進歩を、待つための時間稼ぎで考えていたんですが、 AI の進歩が早い早いで、あまりにも早いのでちょっと計画を前倒ししようということで、その1年間の予定を半年に縮めてですね、エロくないゲームと言いますと、前先週話したと思うんですが、シミュレーションゲームですね。僕の夢だった、僕はシミュレーションゲームだけが友達みたいな一人っ子で生きてきて、今49歳ですが、そのシミュレーションゲームが作りたいというのは本音なわけですね。ところがそのシミュレーションゲームスクールっていうのが出てないし、RPG スクールとかを改造して作ってられる方が、結構歴史的にたくさんいるんですけど、だからやろうと思えばできるんでしょうけど、なんかめちゃくちゃ難しそうなので、もう本当に文系頭の私はもう泣く泣く諦めていたと。で、AI の進歩を待つのみだみたいな状態だった。たわけです。で、それが本当に生きてる間にね、できればいいなぐらいに思ってたことが、あれよあれよという間にもう AI がめちゃ進歩しておってですね、これもしかしてできるかもしれんなというとこまで来ました。巷ではね、やれクロードコードがすごいとか、ジェミナイの CLI がすごいとか、もうわけのわからないこう英語のね、あれが頭文字が飛び交ってますけども、いろいろその辺は話飛ばしますね。なんかもう日進月歩すぎて、いろんな銘柄を言っててもですね、とっくに古くなると、あっという間に古くなると思うんで、もう今更銘柄を言うわけではないんですが、私唯一課金している、チャット GPT に月20ドル、痛いですけども課金してるんで、使い倒さなきゃっていうことで、これまではですね、ドット絵を描く際の下絵ですね、その、なんていうんですかね、エッチな絵は描ききらないんですけども、なんかその参考資料みたいな、ポーズ集みたいなね、そういうのを上手に描いてくれるので、そのかなり助かっていて、なんかこう資料画像とかネットで集めまくる必要なくなって、こう AI に頼んだらですね、こうポージングみたいなのを書いてくれるから、便利で、画像出力とかになるとちょっと有料のやつに入んないと、あっという間にストップかかっちゃうんで、泣く泣く有料のサブスクに入ったんですよ。でそのサブスクに入ったおかげで、なんとね、音楽も作れちゃうんですよね。なんか、スーノを買収したんだっけ、とにかくオープン AI も手広くやってまして、でね、オープン AI はどっちかというと、何でもできる AI を目指してんのかな。で、その、なんかよくエンジニアとかが YouTube でね、これがすごいですとか言ってるのが、クロードコードとか、その AI エージェントって呼ばれるものらしいんですけども、それも無料で使えたりとかですね、もうGoogle がジェミナイ CLI っていうのは Google が出していて、ものすごい無料で使えて、性能もいいっていう、その、AI エージェント。で、僕の知る限りでは AI エージェントっていうのは、もうその、パソコンの中に常駐して、で、その直接、アプリケーションなどをいじって、勝手にメールを出しといてくれるとか、 ちょっと怖いぐらい操作するっていうものらしいんですよね。じゃあゲームエンジンとかも操作できるだろうし、例えばゲームのソフトなんかも我々人間がプレイするのと同じようにもうマウスをこうね操作してるかのように操作できるのかなと思いきや、実はよく調べるとそれはまだできないそうなんですね。ワードやエクセルみたいなね、こう、マイクロソフト4兄弟みたいなのは使えるとか、あとそのメールとかは出せるとか、その、非常に標準的なソフトは使えるみたいな感じで、いわゆるまあ、サラリーマンとか OL の仕事には、まあ、大助かりっていう感じなんでしょうか。ただゲームエンジンとかその他の細々した、そのアプリケーションを、まあ、全部理解して使うっていうほどにはまだ至ってないそうで、でその AI にゲームを作らす云々っていうことで言うと、よくなんていうんですかね、一発でどこまでできるかみたいなのをまあよくやってるんですね、 YouTube とかでも。でスーパーマリオみたいなのを作ってって言って一発でどれぐらいそれっぽいのができるのかみたいなのをいろんな人たちが実験していて、まあテトリスとかね、マイクラとかね、まあかなりテトリスなんかはもう一発でかなりできるよみたいな、その一発チャレンジみたいなのがまあ結構まあ目を引くんですけども、ただ僕もゲーム作り実際にやってる身としては一発合格とかを狙う話じゃなくて、やっぱり、地道に、まあ、なんていうんですかね、やっぱレゴみたいに、こう、組んでいくっていう方が、まあ、最後までいける感じがあって、一発でできなきゃ成り立たないようでは、まあ、ゲームってやっぱできないだろうなっていうのがあるわけですね。で、その、一発でできるように、出すためにはプロンプトものすごい長いのか、まあ、書かないといけないとかですね、途中でやっぱりね仕様変更したくなったりとかいろいろ試行錯誤しながらやるだろうっていうのも考えると、実はその例えば全自動 AI ゲーム作りみたいな、その全部 AI がやってくれるっていうのはなんか AI の能力を見定めるための実験としてはその一発出しっていうのがまあ分かりいいんだろうけども、実際ゲームを作って本当に販売までしようという人間にとったら、その一発出しなんてことはまずないよっていうことで、確実にちゃんといいものを、精度の高い部品を、ガンダムで言うとね、全部、右腕、左腕、右足、左足、胴体、上半身、下半身、そして頭部っていうふうに、ちゃんとしたものを全部作ってもらって、それを最後は組み立てればいいじゃないっていう、ふうに、まあ、考えたので言うと、その AI エージェントみたいな、なんか何から何までやってくれるっていうことに惑わされない方がいいなと思ってですね。で結局私はもうチャット GPT 以外のものにまたサブスクするわけにももう余裕ないし、まあ、キリがないということで、とりあえずなんですけども、五道エンジンという、この非常にシンプルで、オープンソースで、まあ、結構最近愛されている、ゲームエンジンがあります。といってももう中身空っぽみたいなゲームエンジンだと思うんですけど、まあ、そのゲームエンジンで、まあ、有料課金しているチャット GPT に、助言をもらいながら、つまり、どうすればいいのかっていうことを、まあ、プログラムとかバッと書いてくれますけれども、その次にここをクリックして次にここの名前を変えてみたいな指示を AI に出してもらって、で、言われた通りわしがやっていくっていうような、まあシステム。非常に現実的だけど、かっこよくはない、まあ AI ゲームクリエーションっていうのをやってみようということになったんです。で、実際にもうやってある程度ちょっと感動の結果が出たので、もうラジオのスイッチをまた入れたんですけども、作ろうとしたのはまあシミュレーション、まあ光栄の信長の最初のやつですね、非常にシンプルなシミュレーションゲーム、まあ戦国シミュレーションゲームのさらにもう機能最小型ですね、国が3つだけ、武将が1カ国に、まあ、3人で大名1人ずつみたいなことで、 そのもう最小限の、まあ、核となる部分ですね。で、まあそれでも、敵国2つはその思考ルーチンで動かさないといけないし、これ AI で動かせるかなと思ったんですけど、やっぱさすがにですね、これ将棋をねやっぱ打たせる AI みたいなのは今の、まあ、言語モデルでも小規模言語モデルぐらいじゃやっぱ難しいんですよね。で、フリートークぐらいだったら小規模言語モデルをね、無料のやつをぶち込めばできるみたいなんですけども、国家運営とか、まあ、戦争とかそういうようなことっていうのは、結構将棋指すぐらいの知能は必要で、で、それっていうのはちょっと、まだね、載せにくいし、無理やり載せたとしても結構重たくなるというので、レスポンスでね、ちょっと待たないといけないとか、そういうのよりは、非常に古典的なんだけれども、信長の野望とか、もう40年前からある、思考ルーチンっていう、これは AI でもないし、知能でもないんですが、まあ、大昔からこれが AI だとかね、人工知能と言われてきたものですね。まあ、疑似人工知能です。で、今走ってる、まあ、現役のすごい AI たちも、まあ、知能ではないんだけどね。まあ、それを言うとキリがないということですが。で、まあ、そういうふうな、その思考ルーチンとかも AI に、まあ、組んでも、そこが一番の山場ですけれども、その、シミュレーションゲームの場合はね、実はその、9割9分9輪ぐらいが、もうその、敵思考ルーチンのプログラムで占められるそうです。見たことはないんですけど、まあそうだろうなと。側の部分っていうのは非常に、まあ、スカスカというかシンプルですよね。ああいうシミュレーションゲームは。ストーリーがあるわけでも、ないですからね。なので、要は、こう、敵の思考ルーチンっていうものが、まあ言ったら、もう軍事機密並みの社外秘だったんでしょう。だからオープンソースとかでも出てないんで、それを果たして AI は書き切るのかっていう、まあ AI と僕らでも本当に二人三脚していかないといけないなっていう感じなんですけど。で、まあまだ今日は思考ルーチン作るとこまでは行ってないんですけども、まあそういうその、信長の野望の一番シンプルなやつをさらに、最小、パイロット版っていうか、もう実験版ですね。本当に、僕が、なんていうんですかね、北朝鮮のロケットを最初に作り始めたぐらい何もないところからの、まあ、大冒険ですよね。なんか、俺ごときがシミュレーションゲームを作れるのかみたいな、まあ、ね、RPG スクールでアドベンチャーゲームを作ったり、RPG ぐらいだったらなんとか作れるようになったけど、プログラミングとかは、なんか、どんどん嫌いになっていってて、もう、シミュレーションゲームのプログラムなんて膨大なものは、よかかんぞっていう、そんな私ができるんでしょうかっていうことで、挑戦してみたと。で、ゴドーエンジン、もうずっと気にはなっていたんだけど、初めてインストールしたと、ダウンロードしてね。そういうような、何もわからない状態です。で、ゴドーエンジンというのは、オープンソースで無料で、非常にシンプルで、で、2D、3D いけるんだけど、まあ、2D 非常に、まあ、作りやすくなってますよっていう、まあ、ゲームエンジンと、評判は聞いていたんですけれども、非常に軽いとかですね。評判は聞いていたんですけど、ただ、やっぱり、AI の助けがなかったら絶対無理っていうぐらい、もう、アメリカのゲームエンジンというのは基本何でもできるっていうのを、モットーとするので、何もできてない状態で渡されて、真っ黒な画面に無数の、まあ、英単語がこうあってですね、で、それぞれを、なんか理解するまでに、もう本当に富士山登るぐらいちょっと絶望するわみたいな。T シャツで富士山登るぐらい絶望するわっていうような。まあそういうのが、いわゆるアメリカのゲームエンジンはそうなんですよね。日本のゲームエンジンとかジャンル特化して、これは RPG スクールですよとか、これは、まあ、ノベルゲームスクールですよみたいに、こう、最低でも何を作るかっていうのが、もうゲームエンジンの方で狭められているんだけども、アメリカ人とかの作るゲームエンジンは基本何でもできるっていうのでないと気が済まないみたいで、で、もう本当に 漆黒の宇宙っていうかね、なんかビッグバンの前の宇宙みたいなのを渡されるんですよ、本当に。で、途方に暮れるでしょ。で、何からやっていいのか、まず全くわからない。で、それで、チュートリアル動画とか、まあ、公式チュートリアルっていうのを見るじゃないですか。で、誤導エンジンの方も、なんか、まあ、ほとんど日本語の YouTube のチュートリアルとかないし、まあ、公式の日本語チュートリアルっていうウェブのページはあるんですけれども、もうね、決まって役に立たないっていうのは、それ、ダメなチュートリアルじゃないんですよ。ちゃんとわかりやすくやってくれてんだけど、絶対 100% アクションゲームを作るチュートリアルなんです。何の役にも立たない。だって僕、シミュレーションゲームでしょ？主人公のキャラがまずいないんですよ。でもさ、絶対に主人公のキャラ、プレイヤーっていうキャラ作るところから、これ全てのゲームエンジンのチュートリアルってそっから始まるんですね。で、2D の場合だったらね、もう絶対にここにコリジョンですよね。当たり判定を四角いのか丸いのかつけるっていうのがあって、で、リジットボディみたいな、いわゆるこの物理演算ですね。重力で下へ落ちるみたいなのを、取り付けて、で、上下左右に移動できるように、この初めてスクリプトというプログラムをそこに乗っけてみたいな、でついにあなたの主人公のキャラクター動くようになりましたねみたいな、じゃあ次は敵キャラ行ってみましょうかみたいな、このチュートリアル全部いらないんですね。はっきり言って、そのシミュレーションゲームを作りたい人間にとったら、まずほとんど使いませんね。このユニットって、まあ合戦シーンとかにユニット出てくるかもしれませんけどね。で、まずは国家運営のざっくりしたとこからね、まあ入りたいじゃないっていうので言うと、チュートリアルに、本当なんで何でもできるっていうんだったら、もちろんね、まあ横スクロールアクションもあれば、シューティングもあれば、アドベンチャーやシミュレーションも、で、各ね、そのジャンルごとのチュートリアルって 10種類ぐらい用意しとけよと思いません？なのに、もう、それしかチュートリアルがないんだったら、もう現実問題としてほとんどのユーザーがスーパーマリオを作る以外ないじゃんって話になるんですよね。で、それはもうゲームエンジン的にもめちゃくちゃもったいないことなんじゃないのって。せっかく何でもできるゲームエンジン作ってんのに、チュートリアルがないばっかりにすごく損ですよね。だってアドベンチャーゲームのチュートリアルとかも絶対ないんですよ。アドベンチャーゲームってめちゃくちゃ簡単に作れるんで、僕実際に作ってるかわかるんだけど、紙芝居ですからね。紙芝居だからめちゃくちゃ簡単に作れるのに、なぜかチュートリアルがないんですよ。で、アドベンチャーゲームも主人公キャラとかいませんよね。で、主人公キャラいないだけでゲーム作りってどれだけ楽になるか分かりますかっていうぐらい楽になるんですよ。で、もうね、前とか後ろとかジャンプとか、あの機能がないだけで、まず最初にめちゃくちゃ楽なんですよね。でも、絶対あるだろうみたいな始め方しますよね。プレイヤーってキャラクターないゲームなんかないだろうみたいな、そのね、やっぱ先入観というかね、逆に狭いんだよなって最近のゲームシーンのこの発想はって思いながら、もう結局主人公キャラとかいらないんだけど、俺これゲームできるかねって、もうチャット GPT に聞きましたよ。そしたらまあご安心ください、できますみたいに言うから、じゃあまあこういうね、とりあえずパイロット版でね、もうとにかく欲張らないから、もう最初ね、最低限動くね、シミュレーションゲームらしきもののひな型みたいなものをね、作りたいんだよって言ったら、わかりましたって言って、で、まあ、こっから懇切丁寧にですね、まず最初にプロジェクトを立ち上げて、で、名前をこれにして、で、一番最初にこのボタンを押して、なんか一個メインとかいうのを作ってくださいと。で、そのメインっていうのができたら、そのメインになんかノードっていうのを取り付けますと。で、ここにあるボタンを押して、で、やってくださいみたいなことを、まあ、言ってくれるわけですね。ものすごい子供に対して言ってくれるみたいにね。で、ああ、これはありがたいなと思って、やってても、やっぱゲームエンジンって、なんか真っ黒な広い画面に小さい英語の文字、まあ、日本語化もできてるんですけども、ごちゃごちゃごちゃってあって、例えばなんか、再生ボタンとか保存ボタンとかが、まずどこにあるか、なんか見っけられないとかありますよね。初めてそのゲームエンジン触るときっていうのは、 やっぱり見っけられないっていうこともありますよね。それからまあ AI の指示で画面の右上に出てるはずですみたいなボタンが明らかに左上にあるじゃんみたいなこともあるわけですよ。でもなんか最初は怖いから、これなんか AI が間違えてるのか俺が間違えてるのか分かんねえからなみたいなことっていっぱいありますよね。そこで大活躍したのがやはりマルチモーダルってやつで、これね、マルチモーダル機能が搭載されてる AI というのは意外とまだ少ないんですよね。で、まあその AI の先駆である、まあ、チャット GPT、 それの、まあ、月20ドルコースぐらいから使えるのかな。つまりマルチモーダルってなんか何でもできるみたいな話に聞こえるし、まあ実際できるんだけど、もうこれ言ってんだなと思うのは、こっちから画像を投げて、それを認識させるってことなんで、でこれが物の見事を認識するんですね。例えばなんか僕の DL サイトの、いろんな、まあ、今まで販売したリリースした、まあ、商品群の、こうなんていうクリエイター用ページみたいなのありますね。でどれが売れてどれが売れてないみたいなリストみたいなのがダーッと分かるような、でかなりいろんなちっちゃい字で数字とか文字とかタイトルとか いっぱいね、こうダーッと出る画面がありますね。でその画面のスクショバシッと撮って投げて、でこれどう思うみたいなものすごい雑な聞き方したら、もうものすごいんですよ、その理解力が。だからあなたの作品のこの傾向はここで、で一番中でもヒットしてるのはこのタイトルですねとか、でやっぱ続編を作るならこのタイトルのシリーズ化を目論んだ方がいいと思いますとかね、本当にすごいですよね。でこんなにすごいんだったらちょっとだからマルチモーダルっていうのは目を持った AI ってことなんですよ。まあ、画像を見て状況を理解するっていうのは、まあ、僕らがシミュレーションゲームをやってる時に世界地図とか日本地図をこう見ながら、ああ我々の国もでかくなったなみたいな、そういうのっていうのは AI に目がついてないと絶対にまあ分からないことなんですね。数値だけではちょっと分からないと。でそういうことが、まあ、いわゆる目がつくっていうのも自動運転でもそうですけどね。今、まあ、鹿が飛び出してきたな、鹿なのか牛なのかライオンなのか、その違いまで分かるみたいなのは人間だったら分かるわけですよね。だけど AI だとちょっと自信がないみたいなんじゃ、もうとてもじゃないけどダメだよっていう話であって、その一瞬 の、動体視力でもやっぱ相当なものが、まあ、必要とされると。でそのもしそのまあ、画像から、AI が瞬時にいろんなことを読み取れたら、もう AI って雲泥の差で良くなるだろうなって思ってたら、結構ある日突然マルチモーダルできるようになりましたって言って、嘘だろうって思って試しにやったら本当にすごくて、でいやマジすごいなと思ったんですが、意外とですね、クロードコードとかジェミナイのその CLI っていうなんかもう全部コンピューターの中の仕事全部やってくれるみたいなね、 AI エージェントと呼ばれるものにさえマルチモーダルはついていませんとか、すごい有料コース入ってないと使えませんとか、結構ケチくさいことを言うんですよ。でもチャット GPT の、まあ、20ドル課金だったら基本まあ、ほぼ無限に使える感じですね。まあ、画像を生成も、まあ、ほぼ無限に使えますね。なんか、もう、上限に達しましたって言われることがまずないぐらい使えます。ただ、画像生成は、1回の生成に5分とか10分とかかかるから、だからこそ、そんなに枚数いかないんですけどね。まあ、一晩中やっても、100枚もいかない感じだから、まあ、そうなんだろうとは思うんだけど、で、まあ、それなりに、まあ、相当考えながら画像生成してくれてるからね、そっちの、まあ、スキルもめちゃくちゃ上がってるなとは思うんですが、ただもうね、画像生成なんかもう別にいらねえよっていうぐらいですよね。まあ、エッチな絵とか最初から描かないし、どうしてもね、なんか絵が、まあ、AI に描いてもらわないとことが進まないってことは意外となくて、でそれよりもはるかにいいのが、その、こっちから画像を投げてこれどう思うっていうのがめちゃくちゃありがたいんですけど、今日もうこのラジオそのためだけにスイッチ入れた感じだっていうのは、その AI が懇切丁寧に次はこれをやって次はこれをやってくださいってね、まあ、ぶち切れもせずね、優しい言葉ずっと教えてくれる、それだけでもすごいんだけど、だけどさ、言われた通りにやっても動かないとか、その言われているボタンが見つからないってことはザラにあるわけよ。で、そのもうそういう時はスクショをバシッと撮って送って、で、君の言ってるボタン見つからないんだけどみたいなことを言ったら、そのもう立ちどころにその画像で、あ、これはですね、バージョンが変わってまして、で別の場所にあるんですみたいなことを言ってくれたり、そのなんていうんですかね、断るごとに僕の方がその初めて誤動作あるんで、どこに何があるかも本当にわからなくて、まあ、指示の通りにやってても、うまくいかないこともある。でそういうたんびにスクショを撮って投げて、でなんかこれ自信ないんだけどどうみたいなことを言うと、あ、これ左下にあるこのボタンですみたいなことを、本当に AI が目を持ってくれてちゃんと指示してくれるようになると、あとは手とかもあるとありがたいんですが、本当にここですって言ってね、なんか赤い丸とか出てくれたらもっとありがたいんですけども、相当いいですね。でもしこのマルチモーダルがなければ、僕はまあ AI に懇切丁寧に説明されてても、多分今日進んだの10分の1も進んでないですね。それでも感動したと思いますけど、今日の感動っていうのはその、まあね、ほぼ寝る前にですね、まあ、ダメ元でその AI に聞きながら語道をいじったら、まあ、初めて語道を触る俺がどこまでいけるだろうっていうことでやってみたんですよ。で、大河ドラマベラボーを見終わったのが8時45分ですから、そっから今がだから2時間経ってないですよ。本当に1時間ぐらいかな、1時間半ぐらいかな。もう本当に語道エンジンをインストールするところから1時間半ぐらいの90分ぐらいの大冒険だったんですけど、どこまでできたかっていうと、3つの国が赤、青、黄色で表現されて、ただの長方形なんだけど、それはなんか僕はどうしてもね、こう画面に何も表示されないから、最低でもその、なんか信長のマップみたいなのが欲しいって、まあ言ったからできたんだけど、赤、青、黄の中で赤が自分の国なんですね。で、青と黄色が敵国なんですよ。でそれが、こう、隣接しているような、まあ、長方形の箱みたいなもんですけどね。で、これが、最低限のマップとして爆誕して、それで、それぞれの国に、米とお金と兵力と、っていう、なんかもう必要最小限のパラメーターがあって、で、それぞれの国に大名1人と、武将2人っていうのがいて、で、一番最初に、まあ、とりあえず作りましょうっていうのが、そのターンを回していく、システムなんですね。で、信長の野望の一番最初のひなが、まあ、いわゆるお手本にしろみたいなこと言ってるから、1年間が4ターンで、で、もうその、収入があるのが秋ですよね。3ターン目とかいうふうに、もうそういうのも理解してくれて。で、その、画面に、1年目、1イヤーの1ターンっていう数字が出て、で、その横にターン終了っていうボタンを作れてて、で、僕がマウスでターン終了って、ボタンを押すと、1ターン目の1、違うわ。1年目の1ターンっていうのが、1年目の2ターンになるんです。それで次3ターン、4ターンってなって、で次ターン終了すると、2年目の1ターンになるんですね。だから1年間4ターンで回ってるっていうことで、そのターン終了を押すたんびにその数値が更新されていくっていう、まあ非常に簡単なものなんですけども、そこまでできました。で、僕としては何でしょうかね、新幹線に裸で乗ってるようなスピード感を感じましたね。今までゲームエンジンでやっぱ悪戦苦闘してきてですね、一晩で できることが本当これの100分の1ぐらいなんだけど、でも1個でも学んだから、あのそれは大きいんだみたいに、アンリアルエンジンの時の速度感なんかはそうでしたよ。 AI ない頃ですからね、3年4年前って言うとね、 AI がまだなかったから、とにかくあの YouTube のチュートリアルを穴の開くように見たりとか、もう外人が英語でまくし立てるあのチュートリアルしかなくて、でそれがまた英語で早いもんだからスロー再生して、で必死になって英語をまあ聞き取ったりして、あの翻訳も入れるんですけども、でもうとにかく画面を見てて、その画面のカーソルでどこをクリックしてるのかをもう見逃さないようにするんだけど、肝心なとこに限って早くやるんですよね。あのいわゆるクリエイターの癖ですよ。でなんかクリエイターってやっぱ時間もったいないから、なんかとにかく早くあの喋ったり早く操作するんで、そこをゆっくりやってくれよっていうとこをゆっくりやらないんですよね。なのでもうスローモーションで、だから30分の動画に 2,3 時間かかって見るみたいなことをやって、でようやく使い方が分かって、いやーそれでももう今日の一日は無駄ではなかったみたいにして越に入っていたんですけど、今はそれに比べて100倍ぐらい速度が速くなった感じで、本当に気持ちいいんですよ。新幹線に、風貌のない新幹線に乗っていると、本当吹きさらしの新幹線に乗って東海道をフィャーって行ってるような速度感を今日感じましたね。そしてそのいわゆる、まあ、言われた通りにやったおかげでエラーもなく、その 2D のファミコン風のシミュレーションゲームでっていうことなので、あの特にエラーもなくですね、そのいわゆるアクションゲーム、さっき言ったそのチュートリアルによくある主人公のキャラがいて、それがまあ重力で落ちるとかジャンプするとか、そして次敵キャラでっていう、あのアクションゲームを作るとかなりバグやエラーが出ますよ。あのアクションゲームって難しいんですよ、純粋に作るのは。だからね、なんでみんなアクションゲームから作るのかが本当にわからなくて、もっと作りやすいゲームジャンルあるのに、なんでそっちのチュートリアルなんか全く皆無なのかなっていうのは不思議でしょうがないんですけどね。だってね、多分アクションゲームのあのマリオみたいに作るぐらいだったら、レーシングゲーム作る方がよっぽど簡単ですよ。だって車とか戦車っていうのは手足とかないから、こう 3D だったとしてもこう単純なんですよね。こう空中浮遊してる戦車とかだったらキャタピラもいらないから、あのものすごい単純にできるわけで、なんでそういうゲームから教えないんだろうって、なんでわざわざ難しいことからいきなりやるんだろうって思うんですけどね。でまあおかげさまで本当にまだね、これマジでこんな早いの？なんか俺もう感覚的には夜中の2時3時になってる感覚なんだけど、まだ10時半なんだよ夜のそれであのあまりにも早く進んだから、ちょっとあの精神的に疲れちゃって、あのちょっと休憩させてて、もう名古屋まで来たから休憩させてっていう感じで、今日はもう寝ようと思うんですけど、いや感動的ですよね。でまあその真骨頂はシミュレーションゲームの場合はその思考ルーチンだから、思考ルーチン作るのはまだ今日はやってませんからね。でもそのいわゆるシミュレーションゲームって側だけ、いわゆるこうあのプレイヤー側がやる側だけの方はね、あの非常にシンプルというか大したことないんですよ。で問題はそれを人間が操作するののまあ、真似というか疑似的な知能としてのこう思考ルーチンですね。でこれはですね、多分 if 文の集合体ですよね。もしこうならばこうするの、まあ、集合体です。でも、まあ、なんていうんですかね、こう複雑な、まあ、いわゆるこの世界情勢みたいなものを反映して国家運営していかないといけませんから、その条件というのは3つや4つでは多分なくて、もうたくさんあると思うんですね。あのファミコンウォーズなんかの場合は特にこうあれは局地戦なんですけど、こうどこのマス目に次の一手を打つべきかっていうのは、すごくこうあらゆるいわゆる、まあ、この評価をして、で次どこに一手を打つのが一番いいのだろうかっていうことをその割り出すのに、 ものすごいたくさんのプログラムを走らせてるはず。で、これはもう当時のファミコンとかだと、あのガシャポン戦機のね、あのガンダムの SD ガンダムなんかは、敵のターンで5分10分待たされるっていうぐらい、まあ長かったわけです。で、あれはプログラムをずっと読んで、その条件分岐、条件分岐、条件分岐でやってたせいなんでしょうね。で、でもそれが、まあ、ガシャポン戦機も、2、3ってなると、もう劇的に速くなっていくんですけれども、まあ、その、いわゆる、かなり膨大な量のプログラミングを走らせて、そのコンピューターに、まあ、疑似知能みたいなものを演じさせていたわけですね。なので、まあ、それを、僕は、この先、AI ちゃんの、まあ、指示通りに、まあ、難しいプログラムは AI が書きますんで、それを僕はコピペするだけですけれども、まあ、実際それが動くのかどうかは、ちょっとむしゃぶるいする感じですね。で、AI ともやっぱ相談したんですけど、その、まあ、思考ルーチンを作るっていうのは、その、この40年間ぐらい、そのゲームクリエイターたちが、まあ、やってきた秘技中の秘技とも言えるもので、いわゆる人工知能がないのに人工知能らしきものがずっとあったわけですよね、40年前から。で、それはなんていうのか面白いなということで、それの再現をするっていうのは、まあ、やりがいがあるけれども、ちょっと、もう最後かなっていうのは、その今はないんだけれども、まあ、その大規模言語モデルぐらい、つまりマルチモーダルですよね、こう絵を見て状況判断するっていう能力がある。今最高の AI ぐらいのものがですね、もっとコンパクトになって、で、無料で、その、まあ、スタンドアローンでゲームの中に入ればですね、もうこの思考ルーチンすらも作らなくていいと。で、AI に、俺が、人間がやるのと同じように、お前もやってくれと。で、そして人間に、接待するように、程よく手を抜いてくれと。いい感じで負けてくれみたいな注文を出せばいいだけになると思うんですよね。で、そうなると、もう思考ルーチン作りなんかも、ああ、やったな、最初の頃は、みたいな、まあ、懐かしい話になると思うんです。で、まあ、そんなことできるのかっていう話で言うと、もう今の時点で、その小さな AI ならば、その、まあ、無料で、ゲームの中に、まあ、オフライン上で、まあ、動く、その、非常に軽量な AI というのは入れれるんですよね。で、それって、その、スモールランゲージモデルって言って、まあ、大規模言語モデルの小さい版ですから、ちょっと頼んない感じなんですけど、フリートークぐらいの相手ならできるっていうレベルらしいんで、その、なんて言うんですかね、こう、エロゲとか、まあそのドラクエの街の人がフリートークするぐらいのことはできるんで、かなりすごいことですよね、それでも。小規模言語モデルで 1.3 ギガぐらい、まあダウンロードすれば使えるみたいなんですけども、その、まあそれでも相当すごいじゃんと思うわけです。ところが残念なことに国家運営とか戦争指導ってなると、地図が見れないといけないみたいな、絵が見れないといけない部分があって、その小規模言語モデルは目がついてないんですよね、残念ながらまだ。で、その言語で問われたことに言語で答えるっていう能力はかなりある。つまり、こう目が見えない人みたいなもんですね。耳は聞こえるんだけど目は見えない人みたいなんで、受け答えは十分するんだけど、じゃあ、いわゆる、車の運転とかできるのかって言ったら、ちょっとそれは無理っていう話になってくるっていうことで、やっぱその意外と戦略シミュレーションって40年前からあるとは言っても、未だに AI で、まあそれを代用させるのはなかなか大変なんだなっていうのは、まあ改めて驚きを感じるところでもありました。はい。で、まあその初日の、まあこれ6月末なんですけど、本格的に5度を触るのは、まあ、7月1日からでいいかなと思っていたんですが、まあ、試しに、ものは試しで、まあ、今晩ちょっとやってみたら、その最初の90分で、相当やりやすかったっすね。で、その困ったら、とにかくスクショを取って送ればいいわけですよ。まあ、今までだったら、例えばエラー文が出たら、エラー文をコピペして、まあ、 また送ったりしますよね。でもね、エラー文をコピペして送るよりもスクショを取って送った方が明らかにいいんですよね。だってこのゲームエンジンのどういうその、まあ、状況、他の情報とかも含めて、まあ、僕が体験している困った状況というのをそっくりそのまま相手に送りつけれるっていうの、しかもその送りつけた情報が完璧ぐらいに理解するんで、これがある限り、まあ、AI というのは本当数ヶ月前の半年前の AI の100倍ぐらい、まあ、ものすごく使えるようになったなっていうのは実感します。だからこれが実感できただけでも、そのエロゲー作りっていうのはもうほぼ完全に手作りなんですけども、そっちを一回休んで、そのまあシミュレーションゲーム作り、夢のシミュレーションゲーム作りっていうのをまあやってみて、でこれね、やっぱりできませんでしたとかね、やっぱりね、その AI にまあプログラム書いてもらってもね、ちゃんと走りませんでしたっていう報告になってもいいなと思ってたんですよ。その世の中ではね、なんかもう AI でゲーム作れる作れるって喧伝されてるけど、いざ本当に作れるのかっていうと、いろいろあってできねえんだよっていうことだったことで、それが分かるのが重要で、ならば本当に AI がゲームを最後まで作ってくれるまで時間を稼ごうということで、またエロゲーを1年作ればいいだけじゃないですか。で、いつか AI がほんまに使えるようになったら、その時乗り換えるっていう、まあ、当初の予定でいいわけですよね。だから たまに試してみて、やっぱりダメだったっていう報告も、まあ、無駄ではないかなと思ったんですけど、いや、ダメどころかですね、これは下手すればできますよ。シミュレーションゲーム、下手すればできますね。で、その先人たちの、まあ、そのシミュレーションゲームって、まあ、はるか古代からあるのはあるんだけど、その18世紀とかか、プロイセンとかの兵器演習っていうのが、まあ、僕らの好きな戦争シミュレーションゲームの、まあ、走りなんだろうなと思うんですが、その兵器演習ってそもそもがね、そのビスマルク皇帝にね、その、まあ、その、すごい賢い将軍、ドイツの将軍がね、自分でボードゲームみたいな、すごいボードゲームのでかいのみたいなのを作って、で、そのドイツの、ウィルフェルムだったかな、別だったかな、なんか、なんとか皇帝に、献上したというもので、そっからその皇帝が真ん中に座って、で、キラ星のごとき将軍たちが居並んで、でもうでっかい畳みたいな地図を広げて、そこに軍隊の駒みたいなのを置いて、で、A 中隊全滅でございますみたいな、そんないわゆるもうその戦争ごっこみたいなね、そういう、遊びをやっていたわけです。まあそれは大真面目な今の自衛隊もやってる軍、まあ機上演習というもので遊びではないんでしょうけど、でもいわゆるこの皇帝がいる絶対王政の時代にですね、まあ、ほぼ遊びでもありますよね。王様を楽しませる遊びでもあるわけですよね。で、その、やっぱり楽しい兵器演習っていうものが、まあ、後にボードゲームになり、シミュレーションゲームになっていったと。だから今ね、ドイツって確かね、テレビゲームの、その、まあ、時代になっても、相変わらずボードゲームの人気がすごい、まあ、むしろメインで、スゴロクとかボードゲームがむしろメインで、テレビゲームっていうのはオタクしかやらないみたいなね、そういう国らしいんですけど、ああなるほど、ボードゲームの国なんだなっていうのは、やっぱ兵器演習を生んだ国だからかなっていうのがあって、やっぱときめきというか、そのまあいわゆるボードゲームというのは少なくとも全部シミュレーションゲームですよね。人生ゲームでも何でも、ボードゲームでアクションゲームってないわけですよ。ということは、ドイツ人がボードゲームを愛するってことは、ドイツ人はみんなシミュレーションゲーム好きなんですね。で、いわば我々もそのファミコン全盛期の頃に、シミュレーションゲームこそがまあ最も崇高なゲームなんだみたいに、まあどっかエツに入っていたんですけれども、ポリゴン 3D になっていった時からどんどん廃れ出してですね、そしていつの間にやらもうゼルダかホールアウトみたいなものしかない、 つまり一人の主人公が、まあ、オープンワールド走り回るようなゲームしか、まあ、いつの間にやらなくなってしまってですね。で、相変わらずまだあるシミュレーションゲームというのはスマホゲームみたいなものに落ちたり、あるいはですね、こうコンシューマーゲーム機とかでもシミュレーションゲーム作られるんですけれども、全然進歩がないんですよね。で、しかも、なんていうんですかね、めちゃくちゃめんどくさいんですよね。で、なんでそんなバカなのかと思ってきたんですよ。例えばそのやることがめちゃくちゃ多いのもそうだけど、なんか忙しいのもありますよね。こう、まあ、リアルタイムシミュレーションなんて全部忙しくて、ほんでもうてんやわんやになるっていう、なんかおかみさん舗装で繁盛期みたいになるっていう、もうそんなのがいいのかっていうと、僕らはプロイセン国王がそのキラ星のごとき将軍たちを並べてやっていた平原演習が一番いいと思いませんか。つまりプロイセン国王は何もしませんよ、見とるだけですよ。で、それをその赤軍と青軍に分かれた兵隊、まあ将軍たちがですね、こうあの目の前でボードゲームをやってみせてですね、そしてそのなんかあの赤軍全滅でございますみたいなことを言って、ああ今日はあの青軍頑張ったのぐらいのことを言うとか、まあさすがにそれだけだとつまんないんで、やっぱその皇帝自らね、あの近衛部隊を指揮してね、でナポレオンみたいにやるんだみたいな、まあそういうので、でそうなると接待ゴルフみたいにおそらくなって、まあ皇帝を殺すわけにもいかないから、みんな皇帝が出てきたらそれなりに負けてみたいな、接待ゴルフみたいにはな、接待マージャンみたいになったと思うんですけども、でもさ、結局そのプレイヤーは皇帝が一番心地いいじゃない。でその皇帝があのその娯楽として戦争をね、あの娯楽として国民を駒にしてねやっていた、ああいう時代の越に入る感じっていうのを、まあ、感じるのがシミュレーションゲームのやっぱりいいとこで、シミュレーションゲームってやっぱり男の子の夢であるところの独裁者になるという夢を叶えるもんですね。議連の野望もそうですけどね、あれね、日本の総理大臣になるゲームは一つもないでしょ。それは大変ですよ、民主主義国のね、権力のない総理大臣。しかもこれ総理大臣なんて天皇のただの家来ですからね。だからそんなもんに なりたい人はいないのであって、シミュレーションゲームは必ず独裁者になれるゲームですよね。まあエロゲでもね、痴漢とかレイプ前にね、まあ現実にはなっちゃいけないものになれるっていうのは、まあゲームのやっぱり夢だよねみたいなとこがある中、権力者になるとかね、やっぱ独裁者になるっていうのはね、現実にはなれないし、なっちゃいけないことだし、恐ろしいことですから、でもゲームの中では一遍味わってみたいっていうのはあるよねっていうようなことだと思うんです。で、言うとね、ドラクエの勇者とか、ゼルダのリンクっていうのは、あれ、本当やりたいっていうような仕事ではあるんですよ。あんまりやりたいことでもなくないっていうのはありますよね、あの勇者とか。で、ドラクエはまだ勇者をやるゲームの割には楽なんですよね。あれね、おじいさんのゲームと呼ばれて、その、あれもシミュレーションゲームなんですよ、ドラクエは。RPG っていうのはね。つまり体を動かさなくていいのは。ところが、体を動かさないといけないゼルダとか、そのアクション性の高い RPG は、あれなんですよね。まあ、シミュレーションゲームじゃないんです。これは大きな違いですね。で、まあ、僕は唯一フォールアウト3、4だけハマったのは、あれがね、その、一見、リアルターンでこう動いてる感じなんだけど、敵とぶつかるとね、こう、疑似、ターン制になるんですよね。あの、バッツっていうのを使ってね。で、あの疑似ターン制がなければ絶対やってません。絶対やってない。うん、で、やっぱね、もう子供の頃からなんですけどね、なんか、動体視力や運動神経や集中力を必要とするゲームっていうのは苦手ですし、思考のゲームというのはこれもよく言ってると思うんですけど、風邪をひいて学校休んでいる時に家でやるゲームのことだと思っています。そこでね、アクションゲームだとかシューティングゲームなんてね、熱が37度ぐらいある時にはね、やれません。酔うし。うん。で、熱が37度ぐらいあっても、ぼやっとやれるのはやっぱ単性のシミュレーションゲームなんです。で、良きに計らいみたいなね。まあ、夜は疲れた、もう寝るみたいな感じでね。いわゆる中国の皇帝とかね、まあ、そのジンギスカン皇帝とかね、ああいうのを あの体験できるゲームっていうのはやっぱりシミュレーションゲームのすごいいいところで、もう今の 3D ゲームで例えば皇帝を、ね、やるとかですね、国王をやるっていうゲーム全然ないわけでしょ、 3D になっちゃって。でつまんねえゲームだなって感じちょっとしますね。であとね、ポピュラスとかその神をやるゲームっていうのはちょっとね やりすぎっていうか、神ってさ、権力者じゃないじゃん。もう神全知全能すぎてさ、あんまりなんていうのかな、どうせ慣れっこないし万に一つも慣れないから、まあ、神に なるゲームっていうのは実はあんまり楽しくないなって思って、まあ、実際、まあ、シビライゼーションもそうなんですけどね、神になってやることっていうのは人間どもをまあ戯れに増やして最後は戯れに滅ぼすって、その程度でしょ。なんかつまんねんですよ。そこまで行くとつまんねんですよ。そこまでサディスティックだと、あの我々に東洋人では違うかなっていうのがあって、その、うん、なんか何でも自分で決めれた方がいい、そのみんなの意見なんか聞いて国家運営してられないっていうのはあるので、独裁者やりたい。だけど何でも自分で決めて反対意見許さないけど、でも一応みんなの幸福のためにやっぱりあのみんなが笑う国を作っていきたいし、自分の国は強い国にしていきたいって、他国はやっつけても自分の国の国民はあのぬくぬく暮らさせたいっていうのがやっぱ人間の性かなと思うんですよね。なので、まあ、そういう甚だ傲慢でなんかイスラエルの首相みたいなこと言って申し訳ないですけど、あくまでもゲームの中ですからね。で、まあ、ある種ゲームの中でそういうその男の子の邪悪な妄念みたいなのを晴らしてあげて、現実世界では当然権力も何もないわけですから、おとなしく生きていくしかない男たちにシミュレーションゲームっていうものがとっても大事だったし、まあ、僕なんかその寂しいクリスマスとか寂しいお正月とかですね、そういうのは全部ね、もう真珠湾攻撃をやってましたよ。もう だってクリスマスとかあれ寒い時期とかっていうのはもうほとんどがあの真珠湾攻撃をやりたくなる気分になるわけですよね。なのでどれだけ僕は太平洋戦争のゲームとかに、まあ、救われただろうっていうふうにもう感謝しかないんですね。でそのとりあえず信長の1みたいなシンプルな戦国シミュレーションから、まあ、作ってるんですけど、それもあくまでも実験で、やっぱね最終的に作りたいのはその太平洋戦争もののゲームと、まあ、ギレンの野望の作り直しなんです。でこの両者は、国がいくつもあるわけではなくて、だいたい2カ国のもう対戦みたいなね、もうガチンコみたいなんですけど、ただその世界を舞台にしていたりして結構規模がでかいと、しかもそのなんか要素も多いと、そしてまあ、地理的にもなんか海を、ね、輸送船で渡さないといけないとか、まあ、めんどくさいことがかなり、まあ、多いという中で、一旦に3時間半かかってしまうっていうような特徴がある。これはジェネラルサポート社さんのその太平洋戦記2とか3もそうだし、バンダイさんのギレンの野望のプレステ2版のやつなんかももう一旦に3時間ぐらい本当にかかっちゃうというような問題があって、3時間半あっという間で楽しいんだけれども、さすがに時間がかかりすぎているっていう、まあその問題があって、でまあまたやらないなっていう感じなんですね。もう時間泥棒すぎるからっていうね、あの体験はいいんだけどちょっとあまりにも効率が悪いっていうようなことがあって、その独裁者がなぜ子役人の仕事までさせられるんだって、これもいつも言ってますけれども、で言うと、まあ、僕の構想は子役人の仕事はオートでもう AI に任せて、そして自分はまあその重要で面白いことだけを決める、例えばゲルググとギャンのどっちを採用しましょうかみたいな俺に聞けと、うん、だけどつまんないことはお前らのところでやれるだろうと、そのまあ例えばなんか荷物をこう一旦ずつ運んでいくようなね、そのリックドームをオデッサまで運ぶのにもう一旦ではいけないから、3ターンぐらいかかってようやく地球の底まで行くと、でそれはもうオデッサへ、持ってけと言ったらもう3ターンもうその担当者がもう責任持って最短コースでまあ行くというようなことですね。途中で撃破されたらすみませんでしたみたいな報告が入るみたいな、 バカっていうような感じで、まあ、やっていくようなゲームですね。で、例えば信長とかああいう系統でいうと国数が増えてくると、その命令回数が増えるのはいいんだけども、結局自分の、操作する国が増えすぎちゃって、一旦に時間がかかりすぎてテンポ悪くなりますよね。で、まあ、そういう問題とかを、まあ、移民でね、まあ、あれしていくんだけど、たださ、結局その今までの信長とかって委任で任した国がほとんど何にもいいことがないというか、全然、ま、機能しないので、ボロボロになってたりするので、結局全部自分で面倒見るしかないと。でも面倒見るって言っても基本何もしないみたいな感じで、まあまあ AI に委任させるとなんか余計なこととかして勝手に滅んだりするから、ふざけんなっていうことで結局全部直轄地にせざるを得なかったりしましたけれども、そういう問題をまあ解決したいわけですね。つまりシミュレーションゲームはなんていうんですかね、僕の中でもうその最高の友であると同時にまだ納得がいかないゲームなんですよ。そのこれで完璧というゲームにまだ出会うってないんですよね。このシミュレーションゲームに関しては、ギレンの野望でもどこか不満点がというよりいっぱい不満点が残っていて、直したくてしょうがないわけです。だからモッドとかその改造とかが許されてたら絶対やってるだろうに、このシミュレーションゲームの歴史って絶対にそういうそのモッドとかを許さないような歴史できたなっていうのが、まあ一つありますかね。でもそうそう、ちょっと話変わるけど、Steam に珍しく僕が買ったゲームでね、エアーシップスっていうゲームがあって、これ 2D の最近というか、まあ何年か前のゲームなんだけど、宮崎駿の世界みたいな、その飛行戦艦を、自分でモジュール式にこう組み立てていって、で敵の国の飛行戦艦と戦わすっていうシミュレーションゲームなんですけど、リアルタイムみたいになってて、そのいわゆるこう断面図みたいにこう空中戦艦の中が見えていて、その中に兵隊たちがちゃんと働いていて、大砲を撃ったり、まあ、弾薬を運んだり、負傷者をこう怪我を治したり、そういうその消火器で火を消したりとかですね、そういうようなことが全部断面図の中で見れるゲームっていうのがあって、結構すごいんですよ、 2D なのにね。で、あの世界観っていうのは、そのまさにこれ明らかに日本の、まあ、未来少年コナンとか風の谷のナウシカとか、まあ、ラピュタっていうものを絶対この、まあ、多分西洋人が上手にパクったんだなと思って、まあ、悔しい部分もあって、こういうゲームは日本人が作らなあかんし、なんならスタジオジブリが作らなあかんねんと思ってたようなゲームとかがあって、でもこのゲーム言うほど簡単に作れないぞっていうふうにも思ったんですね。で、2D のゲームだったら何でも簡単に作れるかっていうとそうでもなくて、意外と高度なことやってんなみたいなのがあるわけですよ。で、でもそのエアシップスっていうゲームもインディーゲームなんでしょうけど、まだまだ荒削りでもったいないなっていうところもすごくあって、その宮崎駿の世界観上手にパクってるとはいえ、やっぱね、まだまだかゆいとこに手が届かないゲームなんですよね。これがかゆいとこに手が届いたら、もうまさに、もう、その宮崎駿の世界の戦争ゲームみたいなのを、まあ、作れるなっていう感じですね。ラピュタの世界でね、どこの国かわからないような、ラピュタの国があって、そこに空中戦艦ゴリアテとかいろいろな兵器があってね、装甲列車とかある国があって、でも周辺にも同じような列強があるんだろうから、その、なんか、我々の世界とは違うヨーロッパの第一次世界大戦とかが、まあ、ありそうな雰囲気がありますよね。なんかその、ガンダム G クワックスがやっぱり、ついにガンダム世界にマルチバースを持ち込んだなと思うんですけども、まあ、そもそも、その、マルチバース的発想は、宮崎駿の世界観とか見てると、まあ、ほんとラピュータのどこぞのヨーロッパ感とか、その、あるいは、もののけ姫の、明らかに日本だけど、でも、でかい狼が喋るとかですね、喋る狼がいるとか、喋るイノシシがいるとか、あるいはその、 主人公が乗ってるヤックルっていう動物が、まあ、日本中どこ探してもいない、草食動物乗ってますよね。で、ああいうことで何を示してるのかっていうと、これはマルチバースなんだよっていうことですよね。なのでその微妙に違うみたいな、天皇がいるんだけど天皇のことを天長って言ってたりとか、その本当に微妙にマルチバースなんだけどほんのちょっとしかずれてないみたいなね、すぐ隣のバースだっていうような、見せ方をするのは結構宮崎駿とかよくやっていて、まあ、だからガンダムの世界でももっと早くはとっととやりゃよかったんだって僕は思ってるんですが、まあその、まあ、バンダイっていうのはいつもタイミングずれだなといつも思っていて、あとはやっぱりスタジオカラーの、あのカラーが嫌いで、あのまあやっぱりエヴァっぽさっていうかな、まああのまあガンダムジークラックスのことはあまりお話したくないんですけども、あのまあまあまあまあまあまあみたいな感じですあのだからね、作品をそのこき下ろす気はないんですけど僕は好きではないんです。でまあそれってやっぱり小島さんのデススト2もですね、あのプレステ5で出てすごいすごいって言われてるんだけど、やっぱり好きじゃないっていうふうに思いますね。そのね、相変わらずハリウッド映画の後追いだし、相変わらず全開で中二病なんですよね。まあ実際売れるからいいんだろうけど、そのセンスは良くないよなーって、なんかダッセーメカとかが出ているのをファンがかっけーって言ってるっていう、もういたたまれない世界ですかね。なんかね、まあ、ゲームシーンで、その、面白いのはね、なんか、ファンたちがね、10年間振り返ったら、全然ゲームの画質って変わってないよね。なのに、この10年間、ゲーム機の、まあ、値段とか、パソコンの値段が、めちゃくちゃ上がって、そのゲームも、大して画質良くなってないのに、あの必要スペックみたいなのがめちゃくちゃ上がって NVIDIA のゲームボードのなんかすごいやつ乗っけてないと動かないみたいなことで泣く泣く30万円のパソコン買い直したよみたいな人たちが、何なのって、これ俺たち金ばっか使わされてゲーム自体大して面白くも ないじゃんかって言って切れてるっていう、まあ、話を聞いてやっと気づいてくれたかって思ったんですけど、あのまさにその通りなんですよ。で僕らもっと早くにそれ気づいてるから、あのお前らよく付き合うよねなんて、その高いゲーム機買ったり高いパソコン買ったり、そのゲーミング PC っていうなんかもう破綻した言葉がね、その仕事には明らかにいらないぐらいの性能がでもゲームするためだけにはいるんだっつって、なんかね頭おかしいですね。 F1 カーみたいなね、あの道走ることはできないんだが、あのF1 レースに出るためにはこう F1 カーがいるみたいな、そういう世界観というかですね。で、まあ、よくやるなと思いながら、まあ、だからもう任天堂スイッチ2でも別にいるっていうのがあって、だからなんでみんなその欲しがるのかよくわからなくて、そのタイトルの名前が全然出てこないじゃん、ね。そのマリオカーとか知らないけど、それをそんなにやりたいのっていうのがあって、いい大人がっていうのがあって、そのいやそれはシミュレーションゲームのすんげーのがね、あのローンチタイトルに入ってたら俺は死んでも、まあ、あの何ですかこの転売屋から買ってたと思いますが、本当にシミュレーションゲームがローンチで出ないのはもう今や当たり前ですよね。もう昔はね、次世代ゲーム機が出るとなったらシミュレーション大型シミュレーションはね、もうローンチで絶対出てた部分はあって、まあプレステ2で思い出されるのはやっぱり決戦ですよね。あの高栄さんの関ヶ原の戦いシミュレーションにした決戦っていうのが、まあプレステ2ローンチタイトルだったわけですけど、あの時代は良かったなってつくづく思います。でもまあとっくにあの辺からダメになっていったこともまあ分かってたし、まあそのあの高栄さんが戦国無双を作り始めた瞬間に終わったなって思って、それは本当だったわけで、なのでまあ僕は結局ゲームに失望していって、ゲームクリエイターにならないで講談師になるという遠回りもしましたが、でもやっぱりあの2000年前後にゲームクリエイターにならなくて正解だったなとは思いますよ。あの時代ね、ゲームクリエイターになってたらね、 ドット絵がいくら好きでもね、もうドットの時代は終わったんだっつってね、ポリゴン勉強しろって言われて、3D のゲームを作ることのそのスキルばっかりを教えられていたと思うんですよね。あとはプログラミングとかで、結局そういうものは全部いらないものであり、ゲームというのは基本 2D でいいんです。で、まあ、3D である意味が、まあ、ほとんどないかなと僕は今思っています。で、マインクラフトとかはもちろん 3D でないと楽しめないけど、マインクラフトでさえめちゃくちゃ重いんですよ。ビデオカードを積んでないと基本動かないぐらい重いです。で、どこまでシンプルにしても 3D ゲームは重いんです。だから、なんていうのかな、やっぱりいかに、まあ、低スペックマシンでも心配せずにずっと遊べるかっていうことの方が大事だと僕は思っているし、なんかもう本当にゲームデータ容量がもう2メガぐらいに収まって、まあ2メガは大げさなんだけど10メガぐらいに収まっていて、でそのもうなんならこうあれをね、プログラムが石板にかけるぐらいの分量で済むみたいなのはちょっと冗談抜きで思考だと思っていて、例えばそのコードとかプログラムっていうのをこういろんなところに、まあ、ゲームのカセットとかそういうのにあっても、これ100年ぐらいも持たないって言われてますね、そういうデジタルデータがね。で、1000年とか言ったら絶対無理って言ったらね、紙にも負けるんですよ。紙って上手に保存すれば、まあ、1000年前の書物とかまだ、まあ、ギリギリあったりして何書いてるか読めるっていう感じですよね。でもそれでも紙って相当弱いものですよね。じゃあ木に書いてる木簡っていうのがあって、木簡とかの方がはるかにいいですよね。まあかさばるけど、それでいうとバビロニア時代とかの粘土板とか石板に、まあ、書いてるような、まあ彫ってるようなもんですよね。でこういうものは、まあ、正直1万年でも持つっていうことが大体分かっているわけですね。でもっと言えば化石ってありますよね。化石何百万年とかありますよね。何億年とかもありますよね。でその恐竜の骨化石が3億年前でしたっけ、4億年前でしたっけ。でそういうふうに考えると本当に化石とかっていうのもすんごいバカにならないというか、石がすごいんですよ、石が。でこのやっぱり世の中になんか変化しないものっていうか、保存状態がずっと保たれるものっていうのは意外とないから、保存状態のランキングでいくと石とかになっていくんですよね。で石なんて生きてもいないしつまらねえものだみたいに思われるかもしれないけど、やっぱ石すごくって、だってお城でもそうですよね、石垣だけしっかり残るじゃないですか。でその上の上部構造物とか特になくなってしまっても石垣だけは残ったり、まあ、家とかでもその礎石だけ、まあ、発掘されたりもしますよね。だから石がいかに偉大かですよ。その土台だけあればね、もう上にどんな建物建てたかもうそのなんていうんですか、 AI が作り出せるぐらいもうその土台が重要なわけですよね。でそういうふうに考えると、その単純でも長持ちするもんの方がいいよねと。だからまあその 3A タイトルのゲームよりもう小説の方が長く持つだろうし、それで言うと最悪なのがサービス終了する系のゲームですよね。ブラウザーゲームとかオンラインゲームのサービス終了があるやつですよね。であれは最悪だと思うんですよ。で金が稼げようとどうしようと、そのね、期間限定みたいなゲームなんていうのはあんな虚しいものはないですね。でファミコンとかその物理カセットっていうのは非常にいいとされてきたんですが、それでもやっぱりかれこれ40年ぐらい経ってくると、もう何をしても動かんっていうぐらいに、まあ、なったりもしてきていて、でもまあ修理すれば動いたりするから素晴らしいんですけども、やっぱりですね、こう物の半世紀もちゃんと動くものっていうのがなかなか作れないですね。眼鏡を誇ったファミコンでもですね、さすがに実機がもう今はまともに動いてくれないなっていうぐらいの、まあ、状態には、まあ、なっておりますね。そういえば俺 ファミコンの実機の新品を持ってるんだったな。あれを動員して、ね、そう、ファミコンってね、もはやね、互換機でさえね、プレミアついてるって感じですからね。でね、そう、中国の怪しい互換機とかってね、やっぱ変な、挙動怪しかったりね、ダメなんですよね。なんでね、互換機じゃやっぱダメで、ファミコンの実機本体っていうのは僕やっぱ新品っていうのを3万円ぐらいしたけど買ってで持ってるんで、あれを転売なんかしようとか思わずにもう出してきて自分で使うのはいいかもしれないな。ただまあデジタルで絵出ないですけどね、そのアナログでしか絵出ないけどね。でもやっぱ当時のガチの音とかガチの絵っていうのを、まあ、見るためにも、そういえば家にあるんだな、実機のファミコン。うん、あれは宝かもしれない。うん。実機のファミコンの新品、新品ですよ。自分の昔持ってて真っ黄色になってるやつもあるけれども、あれは動かないからね。うん。で、まあ、いずれにしても、話があれ、あちこち行きましたが、とにかくね、シミュレーションゲームが作れるようになれば、何でも作れるわけなんですよ。歴史の、まあ、いわゆる一場面みたいな、日本史の中でも、まだまだ、シミュレーションゲームになっていない、まあ、マニアックな戦争とか内戦とか、そういうのもありますしね。で、なんていうのか、ドラクエも一種のシミュレーションゲームだと考えれるから、シミュレーションゲームってまだまだねやり尽くされてないジャンルだと思っているんですよね。で、そうそうシミュレーションゲームの中に実はリコエーションゲームという変わり種があって、これが僕の光栄のもう最高傑作がリコエーションゲームだと思ってるんだけど、その最初のリコエーションは異人道だったかな。まあ代表的なのが大航海時代ですね。素晴らしいですね。で、次が太閤立志伝ですね。これも素晴らしいと。で、これってなんかもうオープンワールドゲームだよね。その太閤立志伝にしろ、大航海時代にしろ。で、今日 AI に相談したんですけど、あれはさすがに難しいよねっていう話を持ちかけたら、実は非常にシンプルなんですっていう解説が入って、確かに、なんかね、もう、秀吉が、一人でこう、日本を歩き回ってね。で、それと同時にね、ちゃんと、各国も戦国時代をちゃんとやってて、で、軍勢がね、こう、なんか動き回ってて、いきなり合戦とか始めて、で、秀吉はその横をね、すり抜けて京都に買い物に行くみたいなね。そんなゲームって、信長の野望を、なんか本当に中をこう、お腹を裂いて中を見たみたいな、そんなすごい体験、なんでできるんだろうと思いながらやってたんだけど、あれ PC98 で、まあ発売されて、で、ファミコンはスーパーファミコンに移植されたんで、まあ、スーパーファミコンぐらいの性能あれば十分動くもんです。そして、大航海時代は確かファミコン版が出てますよね。なんで、ものすごいローテクのもので動くんですけど、やってることが世界一周みたいなことができるんで、本当にすごいなと思うんですけれども、ただあれもですね、結構ズルしているみたいで、錯覚させてるみたいなんですよね、上手に。で、大航海時代なんかは、まるで世界が本当に、まあ、いろんな交易船がこう世界の海を行き来して海賊船なんかもいるっていう、そういう世界で、それで主人公は、貿易船の船長ですけど、もう海賊船として悪の限りを尽くしてもいいとか、そういう自由度も含めても完全にオープンワールドの走りですよね。で、そんな自由なゲーム、自由で広いゲームを、なんであんな低スペックのマシンでできるんだっていうと、まあ、本当にシンプルに作っていくと意外とできますよっていう話なんです。で、だからね、シミュレーションゲームいかに偉大かですよ。 今のその30万円のパソコンや次の Xbox は15万円って言ってますけれども、そんな高いゲーム機でないと動きませんなんて言ってるゲームがどんな内容ですかって言ったら、やっぱり結局は一人の人物を操作してなんかね、あの悪者たちと戦うというような、もうそのレベルのものから脱却しないわけですから、大したことねえなあですよね。大航海時代なんて艦隊を率いてですよ、もうか、すごい海賊船の船長みたいになって歴史に名を刻むみたいなこともできるしね。で秀吉だってね、一人で京都に買い物行ってたのがだんだん天下人になっていくわけです。城持ち大名にもなるしね。でそういうのがですよ、なんか意外とシンプルな、まあ、シミュレーションでできる。だけどもそのね、いろんな武将がね、何百人もいる武将が勝手に秀吉と同じように勝手にいろんなところに散歩したり、散歩っていうか任務でね、いろんなところを走り回ってね、それでそいつと切り合いになってぶっ殺すこともあったりして、そのなんでこんななんかすごいゲームが突然ね、信長の野望シリーズがまだ現役なのに突然あんな太閤立志伝みたいなものが できてくるんだろうっていうのは意外だったんですけど、でもまあよく考えるとそんなに難しくないんだよって言われて、だったら俺たちにもう作れるって話ですよ、マジで。で光栄って、まあ、道を間違った会社だと思うんですけど、あれあんだけ面白いリコーエーションゲームっていうジャンルを続けられなかったですよね。太閤立志伝と、まあ、大航海時代は、まあ、4とか5ぐらいまで、まあ、ナンバリング数えたと思うんですけど、なぜ、あれの、例えばね、まあ、幕末維新版とか、幕末維新の、維新の嵐は、あれもリコーエーションか。リコーエーションだけど、あれの続編とかですね、もっとちゃんとしたもんとかですね、もっとあるだろうと思いません？大航海時代は まさに日本の戦国時代ぐらいだろうけど、帝国主義の時代のね、いわゆるこの植民地時代の、まあ、大航海時代とかもね、時代が数百年違うから、また面白かったと思うし、ペリーの黒船とかね、ああいうのが、活躍してた時代の、まあ、ゲームとか、まあ、なんぼでも作れるじゃんとか思ったりして、あとなんか、SF でね、なんか宇宙空間のいろんな惑星間を、なんか大航海時代の宇宙版とかね、なんで出さないんだよって思うようなことがいっぱいあって、でまあでも光栄さんっていうのはそういうことは儲からないと思って途中から違う方向に行っちゃったんだけど、僕たちにとってはこれこそ宝の山なんじゃないのとは思いますね。まあそうは言ってもそれが売れてお金儲けできるとは思わないんだよ。だけど、まあ、自分にとって自分が、まあ、満足するものっていうのは作れると思う。僕ね、 YouTube の動画もやっぱ全然ヒットしなくてやめちゃったけども、あんまりにも儲からないで作るのしんどいから。でもね、やっぱりね、自分のためにガンダムの考察動画とか作っていたから、少なくとも自分が見て笑えるとか、自分が見て感心できるような内容を、まあ、まとめてネットの世界に置いときたかったから、まあ、作ったのよ。で、まあ、あわよくば、まあ、多くの人見てもらいたいななんて思ってたんですけど。で、あれね、やっぱりいいっすね。今でも自分の動画を、YouTube のガンダム考察動画を見て、1時間ぐらいあるようなのを見ても、あ、やっぱりよく分かってんなとか、よく考察できてんなと思うわけですよ。だから、中身のクオリティが、やっぱり自分が納得いくものを目指すっていうのは、絶対いいことだなと思うよ。だってさ、なんか、印象画の画家とかでもさ、ピカソとかでもさ、なんか、うまいこと、タコで売れればええなとか思って絵描いてるやつもいるだろうけどさ、でもほとんどの人は、その絵が他校で売れるようになるのっていうのは、死んでからとかですよね、本人が。で、そんなのって逆に腹立ちませんか？あんだけ生活苦しかった時には買ってくれなかったのに、死んでから100年経ってから急に他校で売れ出したなんて、俺一個も儲かってへんやみたいなんで、余計腹立ちますよね。で、でも結局、もう、 売れる売れないとか儲かる儲からない話じゃなくて、やっぱそのピカソの絵でもな、まあ、ゴッホのひまわりでもやっぱりいいものが描けてたら、それが学校の教科書に載ったり世界中誰もが知ってるあの絵っていう風になれば、それは誇り、なんかまあ誇らしいですよね、もう死んでるとはいえね。でそのやっぱり、まあ、どうせそうやって世界中の人に晒し者になるんだったら、やっぱいい絵であってほしいじゃん。なんか自分が失敗作だなと思ってたものがなんかたまたま世に出てですよ、その後学校の教科書とかになって全人類が知る、誰もが知るんだけど、その絵は描いた本人はとっくに死んでるとはいえ、すごい納得のいかない出来の絵なんだみたいなのっていうのは、もう地獄の底でも後悔するだろうなみたいなのがあるんですよね。だからやっぱり最終的には自分しか顧客はいないと思ったらどうですか。今の時代ね、やっぱね、誰もがね、もう儲からない時代だと思う。ゲームでもそうなんですけど、誰もがゲーム作るし、エロゲーでもそうなんですけど、ものすごいんですね、飽和状態が。で、AI もエロゲー作るし、もうエロ本作るし、で、みんな手作りで作ってる子、僕らでも、AI の支援とかで効率が上がってるから、生産期間が短くなって、どんどんスパンも速くなるんですよ。そうすると、市場が明らかに飽和してきていて、需要は変わりませんからね、基本。で、まあ、人間も減ってくるということで、まあ、需要は減る一方なんだろうけど、もう、生産されてくるものが、もう10倍、100倍になっていくっていうのは明らかなので、そうなると結局、誰も儲からない世界が来るはずでしょ。でもう来てると思うんですけどね。なので今のところまだ儲かってる一握りの成功者いるんだけども、そんなに憧れるよりはもうほとんどの人が儲からないよ、そんなことやっててもっていう話で、夢はないようなんですが、でも自分が納得いく作品を作れたら、それは素晴らしいことですよ、やっぱり、うん、もう満足して死ねるからね、うん、だからそれが重要だと思う。僕もエロゲー何本も出して思ったほど本当に売れないんですけど、でもそのラインナップ見た時は我ながらいい出来だってやっぱ思いますもん、うん、でちゃんと僕は自分が抜けるエロゲーしか作るって売ってないですからね。なのでその点ではね、まあ売れないのはがっかりするんだけど、まあでも今の時代何やってもまあそんなには売れんのよなーなんて思って諦めてますけどね。うん、でまあそんなこんなで、今はそのついにね、もう SLG シミュレーションゲームをね AI と共に作るっていうことに、まあ、着手して、で1日目相当興奮しました。面白いです。で、その誤動エンジンもいいエンジンだなと思いました。ただいくらいいエンジンでも AI があんぐらい教えてくれないと、とてもじゃないけど、いろんなね、いじるとこがいっぱいあるわけですよ。そういうようなものっていうのはいきなり渡されてもどうしようもないっつーのっていうのがありますね。でチュートリアルがもう唯一の AI がない場合には、チュートリアルとかが唯一の救いなのに、そのチュートリアルにもうアクションゲームの作り方しか載せてなくて、なんでお前たちは満足してるんだと、もう腹が立ちますよね、本当に。で、まあ、そういうお話をしました。はい、夜分遅くなりましたので終わりたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。レゴンギサー。